スマイルデンタル通信ということで、第3週目はスマイルデンタル通信をお届けします。はい、ゲストは医療法人社団厚生会のサンシャイン歯科理事長、松原博樹先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今夜もよろしく、また勉強させていただきましょうか。
はい、
ね、
で今日のテーマはあの受動喫煙、子どもへの影響ということなんですけれども、受動喫煙というのは妊婦さんっていうことですか？
タバコを吸ってる方で、うん、あの周りで一緒にこう生活してらっしゃる方が、まあ、副流煙ですよね。
影響はね、
そうですね、その方がタバコを吸うことで、まあ、その方も健康被害はあるんですが、
はいはい、
それと同時にですね、タバコを出したタバコの煙によって、うん、周りで生活してらっしゃる方も健康被害を受けてしまうっていうことなんですね。
その健康被害、はい、っていうのは端的に言ったら、どんなやつがすごくピッと頭にくるやつ、
は
い
は
い、
もちろんその一番はですね、はい、まあ、肺とか、
ね、
循環器系ですね、そういったところへの影響がやっぱり一番大きいんではないかなと思いますが、それだけではなくて、まあ、お口の中の健康にもですね、関わってるんですよ。
ですよね、
はい、
前回教えていただいた歯周病への影響もすごくあるんです、
うん、そうですね、はい、まあ、歯茎自体が結構、まあ、毛細血管の塊って言ってもいいほどですね、
デリケート
たくさんの血管でできてますので、
はい、
やっぱりこうタバコをお吸いになられる、あるいは副流煙を吸われるとですね、はい、その毛細血管の収縮っていうのが起こるんですよ。
収縮ね、
はい、ちっちゃくなりますね、はいはいはいはい、縮んじゃうんで、はい、歯茎へ の, その栄養供給ですね、血液の供給が、うまくいかなくなって、まあ、結果ですね、
歯が抜けやすい、
まあ、歯周病を進行させてしまったり、まあ、歯茎のお色が悪くなったりとかですね。
いますよ、僕の友達のヘビースモーカーのやつ、やっぱり、ね、歯茎の色がね、なんかこうエンジみたいな茶色っぽいね、
はい、
だんだん普通ピンクでしょ、はい、最初生まれた時はみんな、はい、だんだん色が変わっていくもんね。
そうなんです
ね、うん、
でその先ほど言われたのと、そのさっきのベニーさんのお友達もそうですけど、
はい、
一回失われてしまったその歯ぐきの、その、
はい、
色味ですとか、はい、その弱ってしまった歯ぐきっていうのは、はいはい、喫煙したらすぐまた元に戻るんですか？
ですね、もちろんその禁煙をしっかりしていただいて、
はいはいはい、
で大体ですね、まあ、全体的な平均的なデータではありますけども、はい、その1年半から2年ぐらいで、
あ、戻るんですか？
元のピンク色の歯茎になるというふうに言われてるんですよ。
進めてあげよう、はい、じゃあ、
はい、本当ですよね、
体にもいいしね、
は
い、それで今最近タバコも高いでしょ、はい、だから節約で奥さんに言われるんやって、はい、あんたもそんな高いタバコ、給料も安いのにとか言われるから、はい、ちょうどええチャンスかもわからん、歯茎も健康になってね。
そうですね、うん、
ただですね、
はい、
もう一つデータがあってですね、
はい、
もう25年以上吸ってしまうと
先生、それをもうそいつもう60ですよ。18から吸ってるわけやから、何年ですか？42年吸ってるってことはね、ディレクターも笑ってるけど、僕はね、
あれ25年吸ってると
ちょっとこう戻りにくいっていうデータも出てますので、
戻りにくいですからね、
でもこれはありますね、やっぱりこうある程度年齢、まあ、60、65とか同時になった時点で、じゃあやめても、まあそんなにはめちゃめちゃ意味はないんかな。
意味がないことはないと思います、
ね、ないことはないですよね、
やっぱり直接的にさっき申し上げましたように、肺とか循環系の影響もありますし、
ですよね、
毛細血管自体を収縮させるのは変わらないの で,
ですよ、ね、
組織への影響というのはすごくあると思うんでね、やめられるとそれなりの効果はあると思います、ね、
やっぱりやめよう、
はい、
そうですよ、
そうですよ、はい、健康を取り戻して、
何よりも ね健康が大事ですから、またその自分が吸ってるの自分の体だけではなくて、
そうですよ、
家族やその周りの方々にも影響があるということで、はい、
そうなんですね、
はい
はい、だから、まあ、その特に妊娠されていらっしゃる女性の方とか、うん、やっぱりこう小さなお子さんであったりとか、うん、やっぱりそういったタバコへの抵抗性がやっぱり低いと考えられる方ですね、
うん、
そういった方への健康被害っていうのはやはり出てくるんではないかなと思いますね、
うん、
はい、
そうだ、昔の昭和の、お父さんとかすごいよ、
うん、
もう両切りのフィルターなしでね、上でパスパスって
そうですね、
大家族じゃないですか、
うん、
それ考えたらね、とんでもないことですよね、
うちの父親はパイプ派だったんですよ、
はいはいはい、
パイプにこうなタバコを詰めてですね、はい、それで食い出すっていうのはね
おしゃれですよね、
見た目はね、
見た目はいい
な感じがしますけど、まあ
ね、本当テレ映画とかでね、そういうのも
かっこいいなみたいな、
昔はありましたからね、 そういうイメージっていうのが昔は良かったんですけど、
今はね、やはり、
直接的なそういう健康被害がいろいろ明らかになってきてますから。
そう、
でもその副流炎によってその周りの人も歯にも影響が直接的にあるんですね。
歯にまで影響あるとかね、
知らなかったです。
まあ言うたらこう内臓その肺とか循環器系にはね、なんかあるなと思ってたけど、歯にまで来るんですか。
そうなんですね。
ですごいね。
まあ、少し昔のデータにはなるんですけど、まあまあ、あのアメリカの文献なんですが、あの受動喫煙によって子供さんの虫歯が増えるっていうデータが出てたんですね。
わ
お、で、この場合はですね、あの明らかな結論はちょっと出てないんです、
はい、
あのその受動喫煙でそのされてるご家庭の子さんを調べてみたら虫歯が多かったっていうデータで、ただあの一つの可能性としてですね、やはりそのさっき血管が収縮するって言いましたけども、あの唾液腺も収縮しちゃうんですよね。
唾液腺が、唾が出なく、出にくくなるわけ。
常にこう洗い流しているそのあの歯ですね、歯を洗い流してくれるその唾液の出が悪くなっているんではないかなというふうなことを言われる方もいらっしゃいます。
なるほど、詰まって大事ですもんね。
もうこのねコーナー始まってから唾液の大切さを本当に教えていただきましたから。
そうか、これ消毒になるわけやから、結局だからそれが出にくくなったら虫歯にもなりやすいですよね。
そうですよね。じゃあもうそこまでも影響が及ぼされるということで、
これはもちろんあの明らかにねその科学的に調べたデータではないんですが、そういうことも可能性としてあるだろうっていうこと
ですね。いやあるでしょうね、絶対ね。
恐ろしい。
やめよう。
ねえ。そうなんですね。もう本当にねその健康っていう部分では、
そう
これからね、すごく大事にしていかない
と。先生のところに相談しに行く人いません。タバコやめたいんやけど。いませんか。
まあ今はあの禁煙外来がありますんでね。
禁煙外来
があれがあの、僕もお勧めをさせていただいてるんですよ。やはり禁煙外来で成功した方って結構成功率上がってるみたいですよ。
僕周りでも聞きますよ。もうどうしてもやめられなくて、結局はそれもう医療機関に頼ってね、行って。やっぱり行ったら、違うみたい、お金も多少かかるから、ね、人間ってね、リスク持った方がいい時はあるね。
そうですよね。お話の僕も偉そうなこと言えないんですけど、昔はちょっと吸ってたんでね。
なるほどね。そのタバコの影響というものが、まあ、最近ねあの、いろんなところも分煙だったりとか。
でもあの分煙って結構どんなんですか、あれって本当に。ね、
でも分煙コンサルタントっていうの方がいらっしゃるみたいですよ。どうすればそこでの煙がこう全くいかないみたいな、
マジですか、
っていうのをこう風の流れとかを計算して
エアコンディショナーでいろいろ考えてやるわけ
ね。いろいろしていらっしゃるみたいですけれども、まあ、詳しいことはね分からないですけ
ど、でも減りましたよね。
だいぶ減りましたよね。
結構昔だったら、例えばチャリンコ乗ってて加えたばことか、商店街歩いてるタバコ吸ってるとか、駅で吸ってるとか、ほとんど見ないですよ。
見ないですね。
見ない。
あともう本当に街中でも吸えない街もできたじゃないですか。普通にあの、加えタバコは禁止のところも、で、県外でもたくさんありますし、で高松市内もね、この、あの、区域内はタバコ吸っちゃダメですよっていう区域があったりとか。
だからあの、吸い殻が落ちてないもんね。以前に比べたらも
う
全然違う。街も綺麗なんてね。
タバコ吸われる方の意識もだいぶ変わっていただいてですね。そのことは本当に良かったなと思います。マナーが向上しているのは間違いないと思うんですけど。
実際だから僕の友達でも、まああの、年齢層いろいろあるんですけど、あの家族で結婚してもうタバコ吸うやつはもう家の中ではもう絶対吸わないと、外で吸うとか、奥さんが吸わないし、子供ができたら先ほどのこのね、今日のテーマであるやっぱりこう副流炎とかね、子供たちにも影響があるから、あとまあご飯食べててもね、味が悪いからね、やっぱりね。
確かにあのタバコをやめた途端に食事がすごく美味しくなる、
そうあります
よ、聞きますもんね。
そう
そうです、
尺がやって一時なしですね、これ、
逆にお酒は大丈夫なんですか、そういうのは。
そうですね、あのお酒はあんまりその歯にあの影響があるというデータは僕はご存じ上げないんですけども。
お酒って甘いでしょ、
甘いです、溶かしますよ、って感じがするもん。
ただやっぱりそのお酒を飲む、あるいはあのつまみを、ね、召し上がる、でその後でやっぱりね、もうあの眠くなっちゃってそのままゴロンと横になったりするとですね、やっぱりあんまり良くないので、やっぱりお酒を飲まれた、あるいはね、そういうあの食事された後はしっかり歯磨きをしていただくっていうことがね。
だけど酒飲みのやつはもう本当にもうあともうほったらかしで酒飲んでなんか当て食べてもう鼻にいろいろくっついて、それは寝てるのが多い。 風呂も入ってない。
ね、次の日二日酔いでなんか歯磨きするのがちょっと
辛
いとか
ですね。そうそう。ってなるでしょ。
うえーってなるんだ。ねえ、今運転してる人も、
そうそう、
あ、まあ、俺のこと言うと思ってる人がいらっしゃるかもわからない、ね。失礼しました。
お酒は、ね、うん、いいけど、歯磨きをちゃんとということで。そう
ですね。臭いですよね、結構ね。
あ、やったらね。そうでしょうね。
だと思う。
とね。あの、ここでちょっと先生に、うん、あの、ちょっと質問いいですか、はいはいはい、今回のタバコのこととは関係がまた違うんですけども、はいはいはい、知り合いから相談を受けたんですが、はいはい、あの、まあ、知り合いの、まあ、お友達のお子さんなんですけども、うんうんうん、こう、前歯のあたりがものすごく真っ黒らしくて、はい、で、どうしたのって聞くと、こう、3歳のお子さんなんですが、はい、寝るときに、甘いジュースを飲みながらじゃないと寝なくなってしまった。っていうことなんですよ。で、それをずっと飲み続けるので、こう、前歯が、すごくこう、虫歯だらけで、なってしまったっていうことを伺って、はい、
そうですか。
で、はい、じゃあ、ね、こういうコーナーやったらちょっと聞いてみてよということで、
は
い
は
い、
どうしたらよくなるかね、
そう、どうしたらその対応策だったりとかっていうのはあるんですか、はいはい、そうですね、うん、
やはりあの、まあ、ちょっとあの話変わるかもしれないけど、最初がやっぱり肝心で、うん、やっぱりあの甘い味をねどうしても覚えてしまうとなかなかやめられなくなるので、やっぱりあの寝る前はお水とかお茶の習慣をなるべくつけていただくようにするのが一番大前提なんですね、
う
ん、
そう
です
よね、うん、
だけどもうそういう風になってしまった場合ですよね、
うん、そうなんです
なってしまった場合ですよね。だからこれは僕らも本当にあのいろいろそのケースバイケースで難しい部分もあるんです。まずあの2歳から3歳のお子様っていうのはまだまだそのあのきちっとこう治療を受けられるその状況にないんで、うん、まあ、この年齢的にもですね、うん、どうしてもその、まあ、診療診察台の上でやっぱりちょっと暴れちゃったりとかですね、うん、そういうこともしますから
危ないですね、
うん、危ないですよね、うん、だから僕らが通常やってるその虫歯のやっぱりこう削ったりとか、はいはい、そういうのはなかなか難しいんですよね、
うん、
でもあの治療はしなきゃいけないっていうことになるとですね、うん、まあ、一つの方法としてなんですけどそのまあフッ素を使ってですねあの虫歯の進行止めとしてですね、
ああなるほどね、
はいはい、でそれであのとりあえずちょっと
様子見
させていただくと、うん、でまあその中で、まあ、痛みが出たら痛みに対応する治療であったりとか、
なるほどね、
うん、あのなんかこう染みてきたら自然の染みることに対応する治療であったりとか、
うん、
まあ、そういうのを少しずつさせていただくと、
うん、
はい、あるいはもうあの定期的に通うのを前に僕ここであの 3,4 ヶ月に1回というお話しましたけど、
はいはいはいはい、
それをちょっと詰めてきていただいてですね、1ヶ月に1回であったり、まあ2週間に1回であったりとか、うん、その子の症状に合わせて、うん、あの見させていただくということをやってます
ね。
なるほどね。だまだ 2,3 歳だと生え変わることもあるので、はいはい、もう一回リセットはできるんですよね。
そうなんです。だからもうそこの変わった時にはもうぜひ虫歯を作らないようにね、やっていただきたいんですよ。
でもそういうふうな、はい、そのお母さんが心配するのは、はい、そういう生活習慣をしているので、は
い、親も悪い。
もう元々あの虫歯になる、はい、なんて組織とかを細胞を作ってしまってるんじゃないかみたいな、
はい、なるほど
ね、こうバイ菌が湧きやすい何か、はい、
親がジュースやるから、
そうなんですけどね、
はい、そうですね、まあ、実際に虫歯が発生している以上虫歯菌の量っていうのは増えてると思うんですね、うんうん、だけどやっぱりそういったお薬を使ったりあるいはフッ素を使ったりあるいは前にご紹介したキシリトールを使ったりすることで少しずつですねお口の中の細菌を減らす、うん、でもちろんそのお子さんだけではなくて、うん、まあ、家族みんなでね
協力して
ことが大事なんですよ、うん、
ね、
だからあの自分の子供だけそれやっても
ダメですよね、
うん、お父さんお母さんが、まあ、生き方失礼になるかもしれないですけどそのやっぱりこういやいやいやきちっとこうあの虫歯予防されてないとひょっとするとお父さんからお母さんからまた移されてしまうかもしれないので、
はい、確かにそれにあのそういう生活習慣なのかもしれないですよね。
そう生活習慣もちょっとこう、はい、見直す必要が、
うん、ね、
僕もう一個聞きたいことがあったけど、うん、大丈夫かな。
大丈夫です。
一瞬、
ま、全然いけます。
僕の年齢ですと、
はい、
年が年でしょう、もう還暦、
うんうん、
入れ歯とか入れるやつがもう出てきたわけです、
はいはいはい、
どうしてもなれんねんって。部分入れ歯らしいんですけど、
そうですね、
うん
うん、
それはもうしょうがないんですか。まあ、やっぱ悪いんですかね、こう、まあ、入れ方、それたら失礼やけど、何か、ま
あ、その入れ歯っていうもの自体がですね、
はい、
やはりその、異物感というのは強いんですよね。
ですよね。
今までなかったものを口の中に入れるわけですから、
そうそう、
それと、やっぱり入れ歯を入れてても、大体その普通の天然の歯を噛む力の 30% 以下って言われているので、
あ、本当ですか。
この力がそんなに、結局歯茎で支えるようになりますから、歯っていうのは顎の骨に直接割ってるじゃないですか、
うん、
だからしっかり噛めるんですけど、
硬いもんでもね、
やっ っぱりこう歯茎の柔らかいところでこう支えているので、やっぱりその土台がやっぱりしっかりしないので噛む力は 30% 以下になると言われているんですよ。
なるほどね。
だからその部分でもちょっと違和感っていうのはね、他の歯がしっかり噛めてたりすると余計にやっぱりここは噛めないので感じられるかもしれませんよね。
だからなんかね、食べることが好きなんやけど、はい、でもその歯の違和感で、はい、食べる方がちょっとね、はい、で結構消化不良になったりとかして、
そうですよね、
やっぱその辺がね、今日どうしたらいいのかなってね、
はい、そういう違和感を持った場合は、はい、やっぱりかかりつけの歯医者さんの方にそれを、
はいはい、そうですね、まずはその部分入れ歯 の、まあ、あの修正っていうかね、そちらをやっていただくのが一つとですけども、やっぱその治療法自体がその患者様に合ってない場合は、
あるんですよね、
僕はもう一つの方法としてやっぱり最新の治療だったら、まあ、インプラント治療をお勧めさせていただくこともありますね。
あ、
も
ちろん、そうか、うん、入れ歯よりインプラントは高いけど、はいはい、インプラントやったらもう割と普通の自分の、
はいはい、これはもう天然の歯と同じように噛めます。ただやっぱりインプラント治療もあの適応症っていうのがあるので、
はいはいはい、
それをしっかりあの選んでいただいた上でですね、
分かりました、
必要があるんですけど、
はい、よし言ってみよう、
ねえ、
インプラントもありやね。
そうですよね、
そいつお金持ちだから、
あ、じゃあ大丈夫
だ、大丈夫だと思う
私 の、 あの知り合いの年配の方ですけど、はい、インプラントにして、うん、はい、あの全然もうその先ほど言ったような部分入れ歯の人だったんですけど、
あ、やめて、
やめて、はい、インプラントにしたら、はい、もう確然に食べることが楽しくなって、うん、
表情も変わるよね、
表情も変わりました、
人生観変わるよね、
うん、
それ
なんですよね。だから
インプラントやね、
まあ、部分入れ歯でずっとこう悩まれているぐらいだったらですね、
ね、
思い切ってされるのも一つの手だと思います、ね、
よし、定期解約して、
費用は高いかもしれないんですけど、あのやっぱりこう
長い目で見たら、ね、
そう、あの長い目で見たらそちらの方が
ですよね、それとあれです、やっぱ精神的な肉体的な苦痛、うん、はい、精神的な苦痛もあるじゃないですか、それがやっぱそれ解消されるんだったら、
そうですね、
インプラント、
そうですよ、で、ね、そこから楽しく長生きして、は
い、そう、インプラント来たね、
来ましたね、
今日はインプラントで話が違う、
あなた喫煙のお話で、
はい、
そうです、皆さんもね、その喫煙についてもう一度ね、ご家族の、
そうですね、
周りのことを考えて、はい、少しね、
うん、
遠慮するなり、
お父さんも、まあ、最近女の人もタバコ吸うの増えてきたから、うんうん、吸うてる人はちょっとこう気を使って、うん、まあ、できたらやめる方向でも、
ね、
ありかも分かりませんね、
ね、はい、そこまでね、ご家族や周りのお子さんにね、影響がしてたっていうのは本当に
気がつかなかった、
気がつかなかったので、うん、今日はまた貴重なお話、
はい、
勉強させていただきました、どうもありがとうございました。
また次週もよろしくお願いいたします、
はいはい、ということで本日のスマイルデンタル通信、医療法人社団厚生会サンシャイン歯科理事長の松原博樹先生にお話を伺いしました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。